ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
ゆずきひろみです。この番組はガジェット好き IT ライターのゆずきひろみとアップル関連を中心に活動するブロガーのリンクマンがガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
はい、
はい、
皆様明けまして、
おめでとうございます。
ポッドキャストの皆様はね、はい、最初ということになりますね。
新年初ポッドキャスト。
2021年でございますよ。
どうしてもさ、2020って区切りがいいからさ、
ね、
2021みたいに書いちゃう事案がすごい発生して、
すごい発生して、すごい未来に行ってしまった人たちがいっぱいいますけども。
2万200みたいな話になってますよ
、ぜひ今年もですね、
はい、
ガジェタッチポッドキャストも、がっつりやっていきますし、他その他 YouTube 含めてね、いろいろやっていきたいと思いますので、ぜひご贔屓に皆様
よろしくお願いいたします。なんだろうね、挨拶がどうしてもこう漫談的な昭和的な感じになってしまうね。
結局さ、あれだよね、名前だけでも覚えて帰ってくださいみたいな、
名前でも覚えて帰っていただければ幸いですみたいな、なんかちょっとこう
ちょっと最初の
古式ゆかしい感じが常に出てしまうよね。我々
なので、はい、まあちょっとポッドキャストね、僕新年の抱負みたいなのでも書いて、ポッドキャストはやっぱ思い入れがやっぱあるのでね、
うんうん、
ポッドキャストも忘れずにやってきますよ。
やっぱりね、ながらで聞けるポッドキャストっていうのは、そうそうそう、いいよね、
いいよね、だいたい僕らのコンテンツだいたいながらで聞けてしまう問題はある
んですけど、そうそうそう、画面見なくていい問題っていうのがありまして、
ただ喋ってるだけじゃねえか
と。で、YouTube の方もいろいろ企画やってるんですけど、
やってますね、
IT ジャーナリスト松村太郎くん括弧準レギュラーのね、3人で喋ってるものもまあよく喋るなと思って
よく喋るし、太郎さんさ、なんであのバラエティ寄りなやつについてきてくれてんだろうね。
私ね、実際のね、太郎さんはね、あっちなんじゃないかと思って、
なんかいや太郎さんはね、太郎さんで自分のポッドキャストの方で、
そうそうそう、
IT ジャーナリストの太郎サイトの方で
やってるんだけど、
IT ジャーナリストの林信之さん、のびさんね、
のびさんと太郎さんのあの感じからのうちよ、
うちや
なんかもうなんだろう、
ね、違くないな、
全然ちょっと違う、
ね、感じはしますけど、まああれも松村太郎
の一面ってことでしょうね。
はい、まあ我々ね、3人でやることもありますので、はい、そちらの方 YouTube でお楽しみいただければなと思います。というわけで今日はね、
うん、
まあタイトルが新年明けおめでございまして、
新年明けおめですよ、まあ、まあ
明けおめ、もう今収録してるのが6日なんで、
はい、
一瞬落ち着いた感はあるのかな。
いや、落ち着くの早いよ、みんな。
なんかさ、やっぱ今年はその暦のおかげというか、せいで、
いや、ほんとさ、
4日スタートになった人が多いじゃない。そう
なん
だよ。
なんか、7日ぐらいまではお正月したかったの。なぜならば、私もう本当に何度も言うけど、7年ぶりなのよ、お正月に日本にいるのが。
日本にいるのがね。
で、Facebook の過去のこの日って出てくるじゃん。
ああ、出てくるね。
毎年毎年全部ラスベガスなの。もう、遡っても遡っても。
まあそうだよね。
そう。
日本にこの時期はいなくて、
そうなの。
アメリカで、日本食を食いたいとブーブー言ってる
頃ですよね。ブーブー言ってたんだけど、でもなんかもう日本にいるとなると、まあこれが人間のわがままのところですよ、あんなに行きたくなかったらラスベガスに行きたいわけなんだろうね、
まあ、なんかね、今日打ち合わせの時でもね、
その
フェイスブックの昔の写真を見て、あーあーっつって
た。そう、なんか美味しくないホットドッグとか食べたいみたいな気持ちになって
これだけ文句言ってたのね、去年とか。もう、
もう
アメリカ行って何が嫌だって、出汁の味がないの。
いや、ほんとそう。特に肉の出汁はある。魚の出汁じゃない、
だから
私アゴ出汁とか、もう全部出汁とか醤油とか持ってくんですよ。で、私旅行の時にそういうこと一切しないタイプだったんだけど、働くってなると別だね。
別だね、やっぱね。
もう働いて疲れた時はもうあんことか出汁とかいるよ。
ああ、まあ お雑煮を飲んだり、
そうそうそう、
お汁粉を食べたりとかやっぱしたくなるんだよね。
プレスルームにこうフリーズドライのお汁粉を持ってくんだけど、あの中にお餅が入ってないから、しゃぶしゃぶ用の餅とお汁粉を持ってってプレスルームのコーヒーカップに入れてお湯入れたらお汁粉になるじゃんってことを去年発明したわけよ。
したら今年いけなかったっ、ね、残念。
即席お汁粉、
ね、愛の美奈子さんからスーパーチャットいただきました、ありがとうございます。
今スタンプがワンナップって出てる、
ね、ワンナップしていきたい、
ワンナップしていきたい。なんか CM みたいじゃない、
そうだね、一つ上のあれ
感じがワンナップね。
そうなんですよね。で、まあちょっと、トピックがいくつか我々の方にもありまして、
はい、
新年、2日、1月2日にですね、アップルストアの表参道、
はい、
の方で我々ちょっと取材に行かさせていただきまして、これ、
ね、取材に行ったんですけど、
うん、
これね正直に言うとガジェタッチの取材ではなくて、
なかった、
エンガジェットの取材にリンクマンも入ってたんです。
そうなんですよ、なんか知らないけどエンガジェットの方の動画を見てくださった方いらっしゃいますかね何も紹介されずにですね、私立ってるという3人で、あのね、あのエンガジェット編集長の矢崎さんと3人立ってるんですけど、俺について一言の説明もないのよテロップは出たんだけど、あれさ、あれはさ誰だよね
でもあれね、うん、テキスト記事の方を見ると、うん、あの私と矢崎編集長とブロガーのリンクマンさんで行きましたってこ書いてあるんですよ誰
誰、まずさブロガーのリンクマン誰ってことだから
でもあのそこでなんかテロップを入れるときにリンクマンはあのガジェタッチの
そう
なんか
ガジェタッチで来ましたにして
になってるんですよ、うん、でもここで私がガジェタッチの柚木ひろみですって言うと
ちょっと混乱するからね、
ここはエンガジェットっていうことになるんで、 それはもうエンガジェットの柚木さんと私のところにガジェタッチの
リンクマン、 リンクマンがもうなんかあの行っていい、来ていいよって言われたから、
エンガジェタッチ
エンガジェタッチ、
エンガジェタッチ、ね、来ていいよっていうかリンクマン来てって言われたから
そうそうそう、 ありがとうございます。で、あの、ね、あのがエンガジェットで僕が出たので、はい、うん、ガジェタッチの方には矢崎さんが出てもらって、まあ、ちょっとその動画を、この間立たせてもらってですね、
ご覧いただいてない方はエンガジェット日本版の YouTube チャンネルを見ていただけると、あのリンクマンさんが出てますんでね、出てます、
あのちょこっとだけ何の説明もないのに喋ってます、
喋ってこの人は誰かっていう説明がなくて、であの、まあ、もちろんガジェタッチの方はね、あの忘年会にも出ていただいた、ね、まあ、忘年会スペシャルって YouTube の方で配信をやってるんですけど、うん、それにも出てもらって矢崎さんが映り込んでる感じでスタートするんですけど、あのコメントでいただいて、最初はあのガチでやばい人が後ろに映り込んでるかと思ったっていうぐらいの、なんでそのテンションなの、
エアポッツマックスをつけながら、
そうそうそうそう、
なんかふんふんふんふんって ノリノリ、
なんかウェイウェイってノリノリになってる人が矢崎さんです
まあ確かにね、誰この人っていうさ、いや別にさ、
にね、
矢崎さんもさ、ね、エンガジェットは出てるけど、その他では出てないわけだからさ。
そうなんですよ。
まあ、ノリよく、なんかあれだね、こんなこと言っちゃあれだけど、エンガジェットの時より上手に喋ってるって
責任が ね、責任から解放されると人は上手になるんだなっていう。
で、あれちなみに iPhone で、はい、インカメラで撮ってるんですけど、ちょっとね難しかったのが音声が難しい、ね、しかもあそこの時に、ね、車がバンバン走ってて、そうそうそうそう、ちょっとね音声が聞き取りづらい
な、マイク持っとけばよかったんだね。
そうだ ね、 だね、ちょっとこれ今後取材にはちょっと検討します。
我々常に何かが足りない、
ね、そう、何かが足りないんですよね、はい、なんかそういうことでちょっとで行ってきまして、うん、で実はその後なんですよ、
そうそう、
あの取材我々終わった後に、まあちょっとあの編集がありまして、動画の編集をしなきゃいけないので、そ
うそうそうそう、で、近くのね、近くのカフェに行って、うん、作業できるところに行って作業をして、うん、で、それから、予約をしてたんですよ、
はい。
店内に入れる予約をしておいて、うん、で、そこに入ったっていう。はい、だから、新年初売りの列に並んでたとか、初売り予約をしてたわけじゃなくて、
ね、
普通に私が商品をそのとこに取りに行く、まあリクマもね、取りに行くっていう予約を取って入る、
そう、中に入れた、だから中に入れたんですよ。
そうなんですよ。だからね、なんかまあ、何を買いに行ったかっていうと、今左腕にしてるソロループなんですよ。
私も
そう、
僕はブレイテッドソロループのプロダクトレッドを、
私は普通のシリコンのプラムを買ったんだけど、なんでかっていうとさ、去年もっと早くに買おうと思ってたわけ、
うん、
でも iPhone 発売されちゃったらさ、
いやそう、
店舗受け取りが全然できなくなっちゃって、
できなくなっちゃったんですよ。
そうなんです、
これなんかガジェタッチプラスでね、うん、ダンボさんが言ってくれましたけど、フィッシング詐欺じゃないですけど、
そうそうそうそうそう、そうなんだよ、
取り置きのなんかそういう詐欺みたいなのがすごい発生しちゃって、うん、全店で一回なんかやめちゃったりとか、
そういうメールがね出回ったことがあったんです。
それがちょっと問題になってね、なんかそういうのでなかなかその当日予約を取る手段が、
そうそうそう、
いつもだったらね結構簡単に取れてたものができなくなっちゃったので、
そうだから、うん、なんかそのまあ私はソロループがね欲しかったんですよ。でシリコンのソロループが、うん、でなんでかっていうと、うん、ブレイテッドはね私3つけてるんだけど、
はい、
今結構自宅で筋トレすることが多くて、で走ったりするんだけど、
うん、
ソロループ、まあ、ブレイテッドがねすごいこう動いちゃって、
うん、
でなんかもうちょっとフィットするやつが欲しいなと思って買いに行き、
うん、
で、まあ、リンクマンもブレテッド。
ブレテッドが欲しかったんですけど、それもさっき言ってたように、あの、発売されてから、こいつすごい待たされたでしょ。
なかったんだよね。
で、なんか、3週間待ちとかになってたから、でもそうするとちょっとテンション乗らないじゃないですか。
そうそうそう。
あの、なんか iPhone とかでじゃなくて、このアクセサリーで3週間待ちってなんだよって思うから、
そう。
で、それで、ちょっとなんか、じゃあいいや。在庫がある時でいいやって思ったら、うん、今回ね、偶然
あった、
本当に初売れに偶然あったので。
で、あの、担当してくださったね、うん、あの、お兄さんが
ですね、お兄さんね、
あの、まあ、私はそのシリコンのソロループのプラムの、あの40の2番です。でリンクマンは、ブレーテッドソロループのプロダクトレッドの44番
44mmの4番かな、
4番かなみたいなことを言って、でなんかそのアップルウォッチをね、まあ、1日ずっと担当することが多いと彼は、うん、
そのね、
そう言ってたんですけど、うん、なんかそのいやいっぱいいろいろ種類があるんで結構僕たちも把握しきれない時があるんですよねみたいな、
うん、
そのぐらいいっぱい種類が出てて、
そうね、そう本当にアップルウォッチのバンドすごい種類あるから、数あの色合わせるとね、
で特になんかお客様方みたいなこうレベルの高い方が来られると商品名わかんない時ありますって言われてい
つから俺レベルが高くなったんやろと思って
ブレイテッドソロループのプロダクトレッドの44mmの4番くださいって
名指しだからね、
そう確かにあの若干の怖さある、
ね、うん、狙い撃ちできた
からもうオタク感満載やなっていうのは確かにそうだなって思って、
でまあその時ねあの試着もさせてもらえて、
そう、う
ん、で実はなんかちょっとコツみたいなの ね、 ね、教えてもらった
よ
ね、
教えてもらったのよ、うんうん、で、うん、それがブレイテッドの方がソロループよりもマイナスワンサイズにした方がいいって言われたんです、
うん、その方がぴったりハマる、
だから、普通のシリコンのソロループが4だったらブレイテッドは 3、
うん、
5だったら4みたいなことなんだけど、
その方がで確かにね、試着してみたところ、
うん、
ああ確かに言った通りかもしれない、
そう
あのだからどっちか持ってる人はそれにプラス1するのかマイナス1するのかみたいな、そんな基準でもしかしたらいいかもしれない、
そうなんですよ、
そうだからああなるほどねとか思いながら、
そうなんだ、
でもつけてみてブレイテッドはね、
そうブレイテッドはねやっぱり
ちょっとやっぱ伸びるんだよね、
そうあとねあのシリコンの方が肌にぴったりくっつくから、
その隙間の問題か、
そう隙間があったとしてもやっぱり肌に例えばあのちょっと水が入ったりとかすると、うん、そこを中心に動かなくなるわけですよ、
うん、
でそういうのもあって、まあ、シリコンの方が一つ大きめの方がいいって、ただ私ね、うん、ブレイテッドが3でシリコンが2だから逆なの、
あ
ブレイテッド3で買っちゃったんだよね、
それは先にブレイテッドを買っちゃったから起きたことだよね、
で今ね斉藤さんコメントくださってますけど、うん、店頭でサイズ試せるんですかっていうのを試せます、
試せます、
でちなみに私は2を予約していったけどすいませんちょっと2不安なので1回試させてもらっていいですかって言ってその1持ってきてもらって、
う
ん、で
そうだね、俺も5と4かなんかを持ってきてもらって、そう両方つけて、あやっぱ4の方がいいねとかそんなような、やり取りができるので、まあアップルストアね全国にあるわけじゃないので、うん、なかなか難しいところはあるんですけど、まあ、あの試せるところであればやっぱこれはねブレイテッドとかソロループ系はやっぱつけてみないと分かんないので、
そうなの、であとやっぱりあのつける時間にもすごくよって、
うん、
だから朝なのか昼なのか靴と一緒ですよ、夕方になるとちょっと腕とかむくんでくるから、
うん、
そこにぴったりやるかっていうのと、あと夏、
うん、
夏になったら汗かくから、ね、ソロループでもちょっと大きめの方がいいかもしれない、
まあでもそれを言っちゃうともしかしたら、うん、本当か一回買ってしまって、
あそう、ね、
つけて合わないなと思ったら返品しちゃってもいいと思います、
そうね、それは返品できる
からね、うん、返品できるので、
うん、
あの僕一回アップルストアでのストアのスタッフの人にも言われたんで、試してダメだったらもう返品しちゃってくださいと、
本当そうなんですよ、
つけれないと、
うん、
あのちゃんとつけれないと意味ないんでみたいな、
あのねやっぱりつけてることが負担になってきちゃうんで、うん、そこはしっかり見た方がいいですね、
うん、そこら辺はなかなか難しいところではありますけどね、
うん、今の正弘さん、はい、ソロループ何番問題でなかなかソロループに移行できない、
そうなんです、だからなんかね試着ができれば一番ですけど、
で一回分かればね好きなカラー使えるし、ね、
そうまずサイズをね自分のサイズを把握するっていうのはね大事だよね、
そうカオルさんソロループ店頭で早くつけてみたいです、はい、そうなんだよね、まあ一回取り寄せちゃって
もうその方がもしかしたら早いかもしれない、
ベータ君自分もワークアウト用にソロループもブレイテッドももうワンサイズ下げたい、そうあの結構ねワークアウトすることになると手が揺れるから、
そうなんだよね、だからそこはなんかそれ用のバンドみたいなのは
な、ね、
もしかしたら それがソロループじゃなくてもいいかもしれないしね。
そうそうそうそう、
スポーツバンドみたいなのでも全然あのなんかアジャスターがついてるからさ、
そうなの、そうなの、
そっちの方がもしかしたらいいかもしれないけどね。
グミさん、ゆずきさん、ソロループおソロです、同じプラムかな、でもあのブレーテッド検討中だったので嬉しい情報ですということで、もうソロループの数字分かってる人はだからブレーテッドはマイナス3買えばいいから、
マイナス1のやつを買えばいいよ。
そうなんだよ、
多分大丈夫だと思いますよ、なんかよっぽどじゃないか
って、ね、今ね正直あのシリコンのソロループもスポーツバンドも結構サードパーティーでいっぱい出てるじゃないですか。
出てます。
あの一回それをねあの買ってしまうっていうともなくはないと思うんです、うん、いろんなアマゾンとかにも出てるから。ただ、ね、2以下のサイズはほとんどサードパーティーでない、
まあ、ないからね。
そう、1と2はないから、ね、サイズのちっちゃい人はもう純正しかない。
もしかしたらそういうのはなんかやっぱ純正はそこら辺まで一応カバーフルカバーされてるからね、なんかそういうのは大きいかもしれない。
でも1とかさ、うん、めっちゃ子供用でちっちゃっと思ったけど入らなくはなかったからね。
あのさ、うん、一応あの試着してもらうためにさ、そうそう、一応アップルウォッチにつけたの見た瞬間、おいこれ入らねえだろと思ったよね
そうちっちゃって思
ったちっちゃみたいな、
ちっちゃって思
ったけど、でもまあ伸びるから一応手に入ってしまえばって思うんだけど、そうそうそう、いやーどうなんだろうなーと。
そうなんだよね。カオルさん、伊月さんのソロループのサイズは紙で測った時のサイズと同じでしたか？いいえ、紙で測った時はねやっぱね3ぐらいだったんですよ。ただあのちょっとさぴったりにするのかギュッてするのかっていうところで自分で紙で測っても違うじゃない、
ね、やっぱ紙はね、まあまあ、 あの基準にはなるかもしれないんですけど、それ人によってどのくらいの締め付けが耐えられるかってあるじゃない。
私だからもし家でやるんだったら、うん、あの組紐みたいなやつあるじゃないですか、うん、あの紐で一回センチっていうかその印つけて、うん、それを紙に載せて測った方がいいと思う、う
ん、あなんか確かね何センチみたいな基準のあれがあったような気がするんで、 それでやった方がいいかもしれない。なんかね、紙はちょっとね分かりづらいかもね。
紐がクロスするところのギュッていうのがないとこれは分かんないと思うね、うんうん、
そこら辺ちょっとまあ本当は試着だよね。こんなこと言っちゃなんだが試着なんですよ。
そうなんですよ。ヒズホリーさん、楽天でソロループジェネリック L サイズ買いました。そう、ジェネリック。
でも L サイズとかになっちゃうね。サイズのその。
S、M、L みたいな。そ
う。まあでもそうなっちゃうよね。サードパーティーのことを考えるとさ、
そう。
そんな、1,2,3,4,5,6,7 とかはちょっと無理だもんね。
だってそれ自分が作る側だったとしても作らないもん。
作れないよね、うん、それは大変だわ。
そうね、たけし横山さん、あえてチャレンジせずに無難にナイキバンドですと。
あ、そう、まあそれも全然あれ、俺もナイキバンド欲しいんだよね。
ナイキバンドいいよね。
実は一回もね、うん、買ってない。
あ、そうなの？
買ったことないの？俺、ナイキバンド。
私ずっとナイキモデル買ってるのに、バンドをすぐ交換しちゃうから、それこそ矢崎さんに、ナイキモデル買って、なんでジェネリックつけてんのみたいなって言われて、確かにそうですね。なんか
俺さ、今年、うん、今年じゃない、シリーズ6が発売された時って、実はナイキモデル同時発売だったんですよ。
う
ん、
そうだね、
で、これ、初だったんです。が、うん、レッドが出ちゃったんです。
ああ、プロダクト
レッド、ね。プロダクトレッドが出ちゃったので。
まあ、宗教上の理由で赤を買うしかない。
赤を買うしかない
ってい う。浦和レッドカラーが。
なので、あの、今回ナイキモデルを買えなかったっていうのが。
買わなかった。
買えなかった。
買えなかった。買わなかった。
何を言う
と。そうなんだよね。そう、でもね、はい、神戸さんかな、はい。あんまり小さいと手の血行不良が心配っていうことで。そう、
なんか、あの、締め付けられると。
そうなのよ。
それが、得意不得意っていうか、気になる人気にならない人っているじゃない。そうそうそう、
なんかね、私は今2だと割と、うん、あの指は入るけれども一箇所どっかちょっとちゃんと接触してる感があるっていう感じなんですよ、うん、でもねこれの方があれ、私今日アプローチつけ忘れてきたかなっていう感覚があるぐらいフィットしてる感じ、うん、だからなんか下着的なフィット感を選ぶのか、
ね、
シャツ的なフィット感がいいのか、
少しゆったりめの方がいいとか、
そうそうそう、なんかそういう感じかな、イメージとしては。
なるほどね。
お、うちぴーいらっしゃいませ。
うちぴーが来た。
明けおめ、ありがとうございます。
皆さんも改めまして
明けましておめでとうございます。あの桃梅のプロデューサーのうちぴーさん来ていただきました。
いや
ありがとうございます。
だからね、なんか、うん、まあ、バンドはね、あの、うん、この感覚を伝えるって本当難しいなと思って。
だからね、本当ね、こんなタイミングじゃなければ
そう
絶対もっとみんな試着して何番だってことはすぐ分かったわけよ。
ね、難しい。そこら辺はちょっとぜひ皆さん一回買って返品をも視野に入れてですね、
うん、はい、
やった方がいいかもしれない。欲しい方はね、
そうね、
なんか そこら辺はや
っと。あとね今ね、はい、コネクタイツさんが大事なこと言ってくれてるんですけど、シリコン樹脂は製造によって相当品質が変わるので、あんまり怪しいメーカーは避けた方がいいですっていうのがあって、これね避けやすい物理的な問題だけじゃなくて、この今コネクタイツさんが言ってるモノーマーって、あの、うん、あれだよね、くっつかないようにシリコンとシリコンの間にやってるなんか粉みたいなやつですよね。
なるほどね。
私ねあれで一回アレルギー起こしたことあるんですよ。
わわわわわわ。
だからあのシリコンはねやっぱりちょっと怖くて毎回洗ったりとか、あと品質とか見るようにしてるんだけど、
でもかぶれちゃうとかってちょっとあるよね。
それはあるから、あのそこは確かに気をつけた方がいいです。
そういう意味ではね、純正の方が多分安全だろうなとか、
ね、そうなんだよね、いいと思いますよ、うん、であと初売りといえば、
はい、
AirPods Max、
あ、はい、そうですね、あのちょうどツイッターの方にはですね、うん、AirPods Max を見せてもらえたんですよね。ちょうどその時にあの入れた時に、
私たちこの、ね、ソロループを買いに行ったんだけれども、うん、AirPods Max 展示ありますって言って、ええ、見てもいいですかって、あもうせっかく来たんで見てくださいって言って、
う
ん、
どうぞどうぞって
連れてってくださって、ね、ただ今ねその1対1接客か1対1グループ接客みたいな感じになってて、うん、でその人がどこに行ったかっていうのをずっとこう追尾するシステムになってるんですよ。
なんかその人がずっとついて回って
くる人になってるんでね。で、うん、行ったら前職ちゃんと AirPods Max あって、
ね、
で我々のレビュー機と自分が買ったものとかしか見てないから、
そういろんな色全部とりあえず、
そうそうそう、
いわゆるグリーンとかさ、
白グリーンピンクは初めて見た。
シルバーだよ
白にしか見えない
そうなんだよね。
皆さんご存知でした？グリーンの AirPods Max とシルバーの AirPods Max、うん、上の部分一緒なんだよ。
そう。
あれ。
ど
っちも白の。
白のあれにグリーンか白っぽい、シルバーなんだけど白っぽい状態になるかの、そうそう。あれだけびっくりしたね。
あ、同じ色じゃんと思って。
グリーンはグリーンじゃなかったんだって。
そうそうそうそう。
画像を見て知ってたつもりなんだけど、実際に見た時に、
うん、こんな感じか
っていうのはあったね。
そうなのよ。
うん、
で、それはなんかちょっと実際に見てみて、あ、うん、青は青じゃない。この頭にね、つける部分も一緒なんだけど、
うん、
なんか、あ、こんなに違うんだなって思ってびっくりしたのもあるし、
うん、
ピンクがやっぱりね、愛の美奈子さんがピンク買ったって前おっしゃってて、うん、すごい大人でもつけられるいい色だって言ってたんですけど、うん、本当におっしゃる通り可愛かったし。
可愛らしい色でしたね。
そうそう。なんかね、
僕はね、赤だと思って買わなくてよかったと思う。
あれは完全にピンク
だ。完全にピンクだから。
そう。
うん、ピンクピンク、
フューシャピンクじゃないけど、うん、やっぱりアルミの色とこう混ざる感じでちょっとこうシルバー味のかかったピンクっていうかな、そういう感じ。
なんかね、あ、結構ピンクはピンクでありだなと思って、
あれねすごいいいなって思ったのと、うん、あとちょうどね我々がそれを試着させてもらったりとかしてて、
うん、
見るだけでいいですって言ったら、いやもうせっかく来たんで試着してくださいよ、空間オーディオもお願いしますみたいな感じで、う
ん、ガンガン来たから
ね、ガンガン言ってくださったんで、我々そうねこう試してたんですよ。でそしたらちょうど前にシルバーを買うかブラックを買うか迷っている少年がいてですね、
少年だよね、多分
ね、
高校生ぐらいから分かんないな、
中学生か高校生だと思うん
ですけど、うん、ぐらいだった
と思う。でなんかどっちも抑えてきて、
そう
どっちかを返品しようという、うん、
どっちかをキャンセルで、キャンセルをして、そうそう、どっちかスペースグレーにするか、
そう、
スカイブルーだっけ、あれ
そうそうそう、いや多分シルバーとブラックで悩んでて、
うん、
でなんかほらちょっとねそこコミュニケーションできて面白かったんだけど、なんかお客様どちらがいいと思いますかって店員さんに振ってもらって、うん、
なぜか我々に意見を求められるっていう謎の展開が起きたんですね。
その洋服にはシルバーかなみたいな、
そう
親子で着ていらしたんですけど、
そうそうそう、親子でね着てて、まあすごい楽しみにして、めちゃめちゃテンション上がってたし、なんか、
すっごいレビュー見まくってきましたみたいな言ってて、
ね、
いい
ちょっとドキッとしたけど
我々ね、
まあ、我々は知らないとは思うんですが、もちろんね。
いやでもね、なんかさ、なんだろう、どっちも抑えてくるってところが、クロートだな。
クロート、いや、
そう、
これは多分きっとお宝見てるなこの子みたいな、ね、例えばそういうような感じ。
そうそう、うん、でなんかスタッフの方も、いや賢い買い方ですね、
ね、
それは正しいですよって言ってて、
だから皆さんも真似してもいいと思いますよ。なんか両方抑えてしまう
ね、
向こうでキャンセルかければ大丈夫ですから。
そうそうそう、でかつさ1月2日のだから昼13時ぐらいだったんだけど、うん、AirPods Max その時で3台ぐらい売れてるって言ってたもんね。
であんまり基本在庫がやっぱりないものだから、多分抑えられてしまったものしか多分もう売れない、フリーの在庫が多分なかったと思うので。
そうなんだよね。
いやでもあの時もね、やっぱなんか やっぱりこっちの方がいいかなっていうさ、
あのワクワクしながら、
いやなんかいいな、やっぱこういうのをね、さっきこうあの少年あのお年玉かなみたいなベータ君書いてくれてますけど、多分ね、多分そうだったんだ
ね、多分そうだったと思います。
なんかそれ、いいよね、それワクワクするよね、そういうのいいなと思って。
うん、なんかそれは物を買う楽しさとか所有する楽しさだし、だって多分ねそんな6万超える、ね、ものは持ってないと思うので、まあ、もしかしたら持ってるかもしれないけどね、
なかなか買えないからね。でも結局確かシルバー買ったんだっけな。
そうシルバー、シルバー、
ね、でその場でね開封してた。
そう
なんかすごい楽しそう
だってい
う、ね、すごい楽しそうな感じで、なんか
そう。で今ねコネクタイトさんが、はい、ウォッチスタジオみたいにマックスもイヤーカップ、イヤーパッド、ヘッドバンド棒自由に組み合わせたらいいですよねってことで、
なんかねそういうのができるようになればいいですよね。
そうそう、
でね、イヤーカップの方はね
やってみたんですよ、やらせてもらったんですよ。 そのシルバーにピンクをつけるっていう、後でちょっとなんかまあど
っかにあげましょうかね、
けど、
う
ん、よかった
ね、
うん、
ピンクのイヤーカップ、
シルバーにピンクのイヤーカップかわいいの、
うんうん、すごくマッチしてるし、
そうで、あの少年と一緒に来てたお母さんが、あ、その組み合わせいいわねみたいな
言ってたね。
ちょっと盛り上がって、
盛り上がって、ね、でちなみにちょっとこれあの僕リックマンの記事の方で実はちょっと書いたんですけど、うんうん、この時に、ゲリラ的になんですが、トゥデイアットアップルのミニ版がやってたの。でちらっと話を聞いたら15分ぐらいのミニセッションで、うん、1月11日からその時ですよ、その時は1月11日から、トゥデイアットアップルが再開することを見越してですね、
うん、
ちょっとテスト期間じゃないですけど、そういうのトライアルでやってるんですっていうのをちらっと聞いたんですよ。でそしたらですね、今収録してる1月6日の時点で、うん、1月11日からのトゥデイアットアップルが中止になってるんですよ。
幻の
回
を見てしたプレ版みたいな、
ちょっとだから本当アップルとしてはやりたかったんだけど、今この状況下ではとりあえずちょっと日本の、アップルストアで多分実施まだしばらくはされないかなというような、来月以降になっちゃうんじゃないですかね、少なくともね、という感じで。
まあなんかトゥデイアットアップルって始まる時にちょっとこう軽くカウントダウンとかをするんですけど、そうそうそう、なんかそれがちょっと聞けたのは嬉しかったかな、
ね、嬉しかったね。なんか急に始まる、なんかえ何やんのみたいな感じだったから、
多分なんか iPhone を使った写真の
撮り方、そう写真のなんか、15分間だけど、あ、じゃあもう本当にそんな準備してるんだなっていうの
を、ね、すごい思いましたね。あ、今メンバーシップになってくださった方、町田さんかな、ありがとうございます。
ぜひお楽しみ
ください。あとあのアップルウォッチがどのぐらい売れてるかっていうのをスタッフの方に聞いた、あのこれ別にあの正式な数字とかではなくて、うん、その人の実感値としてなんですけど、まあ、結構売れてる、うん、もう1日なんか40人ぐらい接客することありますみたいなことをおっしゃってて、で SE とウォッチの6どっちが売れてますかって言ったら、うん、その出た当時は6を買う人がすごく多かったけど、うん、今は SE が結構出てる。
やっぱね、値段が安いもんね、
う
ん、
そうそう、だからさ、アーリーアダプター、まあ、この番組に聞いてくださってる方とか我々の周囲はみんな6買うよ、6買いますけど、うん、でもほら、うん、血中酸素ウェルネスをねどこまで必要かっていうと、うん、まあ別にねっていう人いるじゃないですか。
まあ我々もつけてる状態でなんか意識したことがほぼない状態
です。
まあそれはそれでいいことなんですよ。
あ
の意識しないでもちゃんとデータが取れてるっていうのはすごく大事なこと、
うん、まあいざという時にね大事なんですけど、だから SE 売れてるっていうので、あとギフトね、ギフトでも結構動いてるみたいなところ、ね、
なんかだからアップルウォッチ人気ですよ。
そうね、すごい人気だなと思った。
アップルウォッチ、あのちなみに今リスナーの、ね、方で、うん、アップルウォッチ持ってるよっていう、なんか何を持ってるかが知りたい。
あ、知りたい、ね、
シリーズ6なのか5なのか、うん、結構やっぱり4とか3から、うん、あの動いてない人も結構いらっしゃったりもするんで、
そうなんだよね。
なんかね、アプローチ人口がだいぶ増えてきたなっていうのはすごい感じるんだ
けど、ね、増えたなと思う。あの、うん、一時やっぱりその外国からのお客様でアップルウォッチ買う人がすごい人気だったっていう話を聞いたけれども、うん、今やっぱり日本人の方でねすごい買ってる方すごく多いし、いいなって思いましたね。はい、
ガジェットタッチ YouTube 初めて視聴って言って
ありがとうございます。いらっしゃいませ。桃上プロデューサー内 P さんはまさかのシリーズ3、
新しいのを買いましょ
う我々背中しか押しません
からね。ベ、ね、
ータ君はシリーズ6で、ね、はい、で、あ、池田さんは持ってません。ヒズコフリーさんは6、シリーズ6か。いや、コネクタイトさんはシリーズ2持ってますが、今はミーバンド、まあ、それそういうのもあるね。
なるほどね。
カオルさんが年末に弟に誕生日兼お年玉としてアップルウォッチ SE 渡したらめっちゃ喜んでました。
それなんか弟さんにそんな、
すごい仲良しな上にすごいいいお兄ちゃん、いいな。
俺の兄貴もな。
さっきお兄ちゃん YouTube 見てらっしゃるっていう。
もうやめてくれっつってん
だよさ。ちょっとこそばゆ
い、ちょっとこそばゆいですね、
はい。森さんが先日 SE 買いましたと、うん、虎之助さんがシリーズ4の40ミリナイキ、
やっぱもやっぱりさ見てる方持ってる人多いね。
驚異のアップルウォッチ率でしょ、う
ん、あの別に持ってなくてもいいんですが持ってる方が多いんだ、なんか嬉しいですね。
パラパンさんは SE、 ケースケースさんがシリーズ2が掘りかぶってる、あもう使ってないのね。じゅんちこさんシリーズ3、愛のみなこさんシリーズ5と6、パパンチョさんシリーズ4、まさひろさんシリーズ4でまだ心電図使えないと。
そうなんです、
ね、平田さんは6が発売されたタイミングで型落ちの5を買った。
なるほど、新品で買った。そういう買い方も
賢い賢い、うん。城南民さんかな、うん、シリーズ5、
シリーズ5、
いや5と6が多いよね。
多いね。 SE って方もねちょろちょろいらっしゃってもいます。
陽平さんシリーズ2から6に変えたっていう方ものすごい変わったと思います、ね、充電とか
多いと思う
ね。山高さん持ってないですが GDTH 参考のために購入しようかと。ありがとうございます。いい振りをいただきました、ね、
いい振りをいただきましたね。この話はちょっとしたかったんで、Apple Watch の話をしたみたいな
前振りになっちゃったから
他にもでもまだね、
シリーズ4と6を持ってますまいみさん、はい、斉藤さん私の両腕空いてますよ
買ってくださいじゃん、
なんでカスカさんみたいなことカスカのここ空いてますよみたいなことですか。心電図がウェルネスでとどまったので SE、 あね、はい、アップルウォッチ買ったのは紛れまくガジェタッチの影響です。森さんありがとうございます。
背中しか押しません、
はい、背中しか押しません横山さんは6、島さんは4、あ、HA さんかな、 SE 持ってます。正弘さん子供にアップルウォッチ持ってるのになぜ痩せないとからかわれて
これからですよ、
これからですよ、
これからですよ。
で GDTH の話ですよ。
なんだそりゃと。
なんだそりゃ
と。あの、ポッドキャスト聞いてる方はね、はい、GDTH と言われても、
そう。
なんじゃそりゃという話だと思います。
なんじゃそりゃという話なんですけど、はい、実は YouTube の方で新企画が始まりまして、
うん、始まりました。
これはですね、松村太郎くん準レギュラーの、たっての願いの持ち込み企画ということで、始まりまして、これ結構もう3、4ヶ月。
あの、ずっとね、持ち込み企画やりたい、やりたい。
やりたい、やりたい。
もう準レギュラーといえば持ち込み企画、持ち込み企画といえば準レギュラーだってなんかずっと言ってるんですよ。
そうなんです。で、なんかそのアップルウォッチを使ってアクティブにみんなが動ける、うん、そういうコミュニティが作りたい、
う
ん、でそれをガジェタッチでやりたいって。
あ、そうですかと。
そう、なるほど、
なるほど、なるほど。
ということで始まったのがそのアップルウォッチのムーブリングっていうのかな、フィットネス、うん、
フィットネス、
あの赤と水色と緑のぐるぐるのマークがついてるやつです。アップルウォッチ持ってる方、
そうですね、アップルウォッチ持ってる方分かると思うんですけど、 それで、まあ、それを皆さんで、
うん、
共有をして、
そうそう、
まあ、みんなでちょっとあのモチベーションを上げようと、そう、なんか動くことに対してね、なんかね、
そう、で、もともとアップルウォッチにはこう共有機能があるんで、例えば私とリンクマンで競争するとか、うん、その連絡先を知ってる同士では競争できるシステムがあるんですけど、うん、それをこうね、例えばじゃあメンバーの皆さんとやりましょうみたいなことになると個人情報の交換が必要になっちゃうんで、うん、
ちょっとねそれはそなかなかハードルも高いし、
そうそうそう、みんなもね、
うん、
匿名性も大事だから、
うん、
チャレンジズっていう、チャレンジズかな、
チャレンジズ、
チャレンジズっていう
アプリを使ってこれで、うん、まあなんか我々の方からですね、はい、これは今のところメンバーシップ限定で、うん、行ってるんですけど、URL を出すことによって、まあ、同じアプリを使ってる人同士で、うん、共有ができると。
そうそうそう、
知ってるのは名前だけです。我々が知ってるのは名前だけしか知らずに、はい、みんなで、どのぐらい今日動いたかなみたいなことが分かると。
ね、ベータ君が書いてくれてるの、はい。リンクマンさんのランキングについてっていう、ね。
その件についてはもうやめといた方がいいんじゃないまあ、ちょっと人数についてはね、いろいろあるので、あんまり言わないことにしているんですが、何人かの方にすでにご参加いただいてまして、
本当に
ありがとうございます。で、一応なんか、順位がつくんです
わ。そうそうそうそう。
順位がつくん
です。で、このチャレンジズっていうアプリの面白いところは、うん、例えばムーブリング、スタンドリング、あとそのフィットネスじゃない、これなんていうの、エクササイズリングか、
うん、
を、まあ、クリアして全部閉じると、うん、ボーナスポイントがもらえるんですよ。
そう。
で、閉じないと、うん、マイナス12ポイントぐらい下がっちゃう。で、ポイント制なの。
ポイント制なんです。だから、人によって、クリアの基準って違うじゃないですか。そうそうそうそう、カロリーも違うし、うん、なんかいろいろ違うんですけど、それでも、一応なんか、平等な尺度なのかな、
平等。そうね。まあ、やや平等かな、うん、っていうのがあって、だからまあ、エクササイズリングをこう二回ししたらそれだけポイントが高くなるし、ムーブリングも例えばじゃあ私はもう270とか低めに設定してるんですけど、700とかに設定してる人は700超えないといけないから、そのそれぞれ人によった目標値ができるのよ。みんなが500キロカロリー消費しなきゃいけないとかっていうことではないから、その無茶しなくていいっていうのがいいとこなんですけどね。
それで今ちょっとやってるんですけど、僕はなんかすごい下の方のジムにいるって入ってきてくださる方が
モチベーションが高い、
めちゃめちゃみんな動いててさ、あれとか思ってさ、うちはもっと緩いところですよとか思いながらありがたいんでね、そういう方が入ってきてくれてるってことはありがたいんですけど、
でその、ガジェタッチアクティブクラブっていう名前つけてるんですけど、はい、その GDTH っていうのは、グッドシングス、
グッドシングス、
グッドシングスってことで、
いいことみたいな、ね、
そうそう、ちょっといいことみたいな、ちょっと体にいいことをしようっていうので、それはもうあくまでもなんかこうめちゃくちゃ運動しなくても体にいいことってあるじゃないですか、なんか麹を飲むために甘酒飲んだとかね、 あとなんか
ちょっと今日野菜多めに取ったとかさ、
そうそう、あと、いつも12時に寝るけど1時間早く寝て、睡眠を取ったとか湯船に入ったとか、もうそういう日々のちょっといいことをツイートしてって、そのちょっといいことをみんなで集めていこうぜっていうのが、
少しずつみんなでそういうのやれば、なんかほらやっぱりさ、ストイックにやると、
そうそう、
それはそれでついやれる人とやれない人の差が出すぎちゃうじゃないですか、で我々基本緩いんですよ、
そうそう、緩い人だからなんだろう、やっぱりこうなかなか外に出る機会も今少なくなってるし、人と会うこともないから、そのモチベーション上げていくのってすごい難しい、
すごい難しいよね、まず運動するモチベーションも難しいじゃないですか、
そうそう、なので、そういうところをね、そのみんなで盛り上げようっていうのとつながってる感じっていうのを、なんかねあるとやっぱり楽しいなってことで、
なので一応まだこれテスト段階といっては失礼なんですが、まず動き初めてなんかちょっと課題を洗わないとダメなので、そうそう、メンバーシップ限定という形で、共有できるのはメンバーシップ限定になってます。
今メンバーシップになっていただくと、その入る方法をお伝えしますみたいな感じ、
で
怪しい商法じゃないですか、なんか説明だけ
聞くと、将来的には、なんかいろんな皆さんが参加できるようなことも一応考えてはいますが、まだ始まったばっかなんでね、我々もまだちょっとね、どういう感じになるかわからないですが、
でもほら、カオルさんにリンクマン息してるって見るたびに思ってますけど
息はしてるでもちょっともうちょっと動こうかな、
在宅ワークが多いっていうね、そうあれ
だから、本当ちょっと仕事が溜まってたりするとなかなか外出れなかったりもするんでね、それはあんまりちょっとね、あんまり詰めないで、
アルバンさんね、アップルウォッチバッテリーの持ちを考えると2台使いのがいいような気がしますか、どう思いますかって、これ寝る時もつけてる前提ですかね、
寝る時だけ、なんか古い機種を使うとかってのはもしかしたらありかな。
あと、私太郎さんに言われてそうだと思ったのが、常時点灯をオフにすると2日ぐらい持つの。
そう、それについては俺は一言あるが、あるが、
何のための常時点灯か問題はあるけれども、そのフィットネスとかを優先するっていうのと、あと冬の間はね、見えないの、コートで
上着をね着てるからね、
そう、上着を着てるから見ようと思った時に大体そこにさ、ダウンコートのさ袖があってこうニャッてなんか見えない、だからもう常時点灯じゃなくてよかろうということで、私は常時点灯オフにしてるんですよ今。
俺は片蓋にしてる
こまめに充電できる人はそれがいい、
あとは寝るときは確かに、寝るときつけるかどうかはね、いろいろ睡眠のトラッカーアプリとかを使って睡眠を取りたいという人はまたあれですけどね、
ご飯食べてるときに充電するといいのよってもコメントくださっても、それでいいかも、
それはいいかも、
はいい方法ですね、
なので例えば今在宅ワークだから、その時だけちょっと、デスクのところにアップルウォッチの充電器置いといて、パチッと、その時だけやって、みたいなことはいいかもしれないですよね。
今ね、コネクタイトさんが参加したいので、シリーズ6買いますって言ってくださってますけど、ありがとうございます。岩井さんがね、ガジェタッチ聞いてて、リンクマンさんが M1 Mac は Wi-Fi 6対応してると聞いて、ルーターを買うことにして、ゆずきさんからヘッドホンになって、音が違うと聞いて、モニターヘッドホンとして欲しくなるって危険な番組やでって言ってくる。
何度も言います、
背中しか押しません我々はジェットを買うことをためらってる人の背中だけを押していきます。
番組です。
気をつけてください。 GoTo ガジェット、
GoTo ガジェットっていう、
GoTo ガジェット GoTo ガジェットだからもう経済回していこう、
経済回していくためにね、なんかあのいいものはいいと言って、
そうそうそうそう、
買っていただく別になんかあるわけじゃない、
何のマジも入ってこないけど、ヒズホリーさん、うん、風呂に入ってる間に充電すると寝るときつけても大丈夫な感じ。
あ、そういう感じで、だから隙間時間になんか充電する、そうそう、だからそういう意味では癖をつけちゃうっていうのがもしかしたらいいのかもしれない、
ね、なんかね、昔の製品よりもアップルの製品、うん、充電がやっぱりすごいスピード速くなってるんで、例えば AirPods Max とかも5分充電すると 1.5 時間使える、
そうね、急速充電みたいな、
なんか5分ぐらいつけない時間でね、まあ、持てると思うから、
アップルウォッチとか結構そういう意味ではなんかそこに、自分がいるところに充電器を置いとくみたいなことをやるだけで、
まあいいよね、うん、
変わるかもしれない。
そうなんですよ、
そういうのは、う
ん、あとはね、なんかあの私スタンドのゴールがいつも気になって、最近そわそわしてるからそろそろ立たなきゃみたいに思うこともあるけ ど、ね、うん、充電のタイミングを1時間バッチリやってしまうと、あのスタンドのゴールがつい
スタンドのゴールがさ、まあこれあの動画の方でもね、その説明動画とかの方でも話をしてたりはするんですけど、スタンドゴールが実は一番もしかしたら難しい、うん、というのも1時間に1回しかチャンスがないので、
そう
でそれを逃すと一生帰ってこない
一生帰ってこない、確かに一生帰ってこないけれどもまあそうなんですよね、
そうなんですよ、だからまあまあちょっとあのこの企画については、うん、あのメンバーシップになっていただいた方にはその共有ができるようになる、
はい、
でメンバーシップじゃない方の場合はですね、シャープ GDTH をつけてですね、例えばリングの画像とかを共有してもらって、あのツイッターとか、上げてもらえると我々全然見れますので、見ようと思ってて、もう、保存してあります。ハッシュタグの、検索に保存してあるので、皆さんぜひそれでね、まずちょっとそれでなんか試してみて、なんか、あ、でももうちょっとみんなとやりたいなと思ったら、メンバーシップの方に。
なっていただければいいかなと思います。メンバーシップの、あとコミュニティの投稿のところかな。うん、あと、メンバーシップ限定動画があるので、はい、そこに書いてあります。
はい、
ご覧いただければなと思います。
ます
でもね、なんかその、うん、さっきリンクマンとですね、本番前に話をしてたんですけれども、うん、具体的な目標がないとさ、
そうなんだよね。なかなか頑張れない。そこが難しいところで、うん、なんか、一応みんなでやることについてはモチベーション上がるじゃないですか。
そう
で、モチベーション上がることって、実は持続して何かをやっとかないと、だんだん落ちてくるもんなんですよ、あれって。慣れてくるから。その、要は共有してることにも慣れが出るから。うん、そうなると、違う、確固たる目標みたいなのがあって、それは数値なのか、それとも、イメージなのか、とか、何かのためにとか。うん、ってあるじゃないですか。例えば、はいはい、この間お正月のね、動画の方で僕は、うん、東京マラソンに出場権を持っているというお話をして
るんですけど。でもさ、その東京マラソンはさ、そもそも去年のものでさ、はい、今年やるかもわからなくてさ、もしかしたら来年になるかも、来年やるかもわからんやつでしょ？
はい。
もうちょっとこう
明確にもうちょっとなんかね、まあ、目の前の目標と遠い目標みたいなのがあるとよかったりするじゃないですか。
で、私はね、ビジュアルイメージを持つのがすごい大事だと思うっていう思ってるわけですよ。で、それはなんでかっていうと、もともと私そんなにがっつりやってないですけど、撮影で水着の仕事をやったりとかしていた時に、そのビジュアルイメージを持つのがすごい大事だって言われたの、マネージャーさんとか。
まあでも確かにそうか。
そう、
そこら辺は表に出て撮られるとか、そういうのを考えるとってことだね。
で、こういう体型になりたいっていう、その自分が一番目指してるところのものをポスターとして部屋に貼ったりとか、待ち受けにしたりとか、常に見ることによって絶対に意識が変わるし、その、こういう風になりたいと思うだけで結構筋肉ちょっとこう気をつけて立ったり座ったりとかするようになるから、ま
あ、姿勢をね、なんか、あ、これ見た時にはちゃんと姿勢をしなきゃみたいな
のもあるね。っていうのがあるので、まあ、今私が目指してるところは宮崎美子さんか深田恭子ちゃんっていうね、
うん、まあね、
大事よ、これ大事よ。だってもうお二人とももう30代とかじゃないわけじゃないですか。
そうですね。
それで、あのボディをこうキープするのはめちゃくちゃ大変だから、うん、そこ目指していこうって。20代の頃
だ
と。
でも確かにさ、そのさ、20代の頃だとさ、ちょっと頑張ればさ、体重落ちるしさ、
そうそうそうそう。
ちょっと運動すればとか、
そう。
まあ、ご飯をさ、 究極の話あんまりやっちゃいけないけど、うん、ご飯をちょっと抜けば体重ってバンって落ちてたんですよ。そ
うそうそう、落ちちゃうのよ。
ただ今それは、うん、あのご飯を食べないとかダメだから、もう
なんか、ね、体歪んじゃうっていうか、う見た目が悪くなってくるから、
だからそういうのじゃなくてやっぱ落とそうともすると、うん、やっぱりしっかり、まあ、運動まで行くのか、それともやっぱり、アクティブクラブと我々は言ってますから、
そうそうそう、
ちょっとでもアクティブに何か動く、歩くでもいいと思うんですけど、やることが大事だなと思ってて、
そうですよ。
そのために私はどうすればいいんだろう
あのね、なんかそう、あのリンクマン、いやほら例えば、うん、太郎さんって結構ガタイがいいから、
ガタイいいよね、
あのね、もうほんとスポーツやってた人のガタイ良さっていうか、なんか、ね、胸板が厚い
じゃない、
ここから見ても、
うん、うっそやで、ね、
俺太郎さんのさ結構ビフォーアフターって分かりやすいと思うのね、うん、で私はじゃあなんか私深田恭子ボディ目指しますとかって言ったら、それはそれでなんかこうネタになるじゃない、うん、リンクマン中途半端ねっていう
まあなんつうの、すっごい太ってるわけではないし、
すっごいマッチョなわけでもないし、じゃあリンクマンがめっちゃマッチョになって水着になりますって需要があるかって
ないし、ないし、そう見たくないし、そうで、いやすごい俺痩せたんだよ、え
どこが
なりそうじゃない、なりそうじゃない、
お腹バーンやってもさ、
それかさ、
そう
俺げっそり しすぎてもちょっと嫌じゃないですか、
うん、まあね、
なんかあれみたいな、
だからリンクマンの目標をどこに設定するか問題っていうのがあって、
別にさ、あの、うん、いやまあちょっとお腹、まあ以前よりは良くなったんですけど、お腹に肉は、うん、まあなくはなし、はいはい、背中というか背中がなかなか落ちづらいっていうのはあるんですけど、はははは、でもそれってなかなか分かりづらいじゃないですか、
うん、
ね、でどこを俺は目標にしたらいいのかねと、
そう、なんか
私の目標はどこ、
みんなでリンクマンの目標を決めようコーナーですか、ここは
どうすか、
なんかさ、その数値目標があると頑張れるのか、まあ、だから東京マラソンに出るっていうのはもう、
まあまあそれはあの遅かれ早かれは出るんでしょう、
そう、
私権利を持ってるので、
権利を持ってるので、ね、遅かれ早かれは出るけれども、
うん、ただ僕は あんまり、まあ、僕も太りたくはないので、そもそもが、うん、やっぱり昔ね、僕はあの前から言ってる通りサッカーをやってた、うん、その面影を
面影
ずっと引きずりながらですね、
自分の中に引きずっていつか俺はできるという気も
そんなこと言ってからダメなんだよな、
この年になるとね、
そう、
そういうこと
だからね、いまだにね、あちょっと本気出せばできるんだろうとかいうすごい甘い考えがあるんだよね、
あそうなんだよね、
だからなんかね、うん、まあどのぐらいのことをペースにやってったらいいのかなっていうのはね、なんかちょっと目標を立てたいよね、
そうなんですよね、
中長期的には、
うん、
東京マラソンは一つ目標ではあるんですけど、
うん、
じゃあそのために今手前の目標として何を目標にすればいいのかなみたいな、
ね、そうなんだよね、まさひろさんはね、とりあえずウェイトを落とすっていう、
まあやっぱウェイトはね、俺ももうちょっと落としたいかな、
そうだよね、で城南美さん痩せすぎると老けますよね、
そうなんですよ、
ここだから難しくて、あの
急激に痩せると特に、うん、あの人の皮ってあるじゃないですか、
そうそうそう、
やっぱり垂れちゃうんですよね、
だからなんかそのちょっとずつ食べ物とかにも気を使って、でちゃんと栄養とかもしっかり取った上で急激に痩せすぎずちょっとずつ筋肉に変えていくみたいなね、
うん、
そこが大事、顔もほら筋肉だからさ、
そうでちゃんと食べ物ちゃんと取っとかないと、
そう
ほんとカッサカサになっちゃったりもする
ので、ね、そうなんだね、
そこは本当に気をつけないといけないです
よね、そうコネクタイトさんサッカー復活って言ってましたよねって、
そうなんです、サッカーはちょっとねやりたいなと思ってて、うん、もう本当それはやるのは大好きなんでね、うん、
うん、そうだよね、あと虎之助さん握力的な数値目標、
まあだからなんか例えば分かりやすいので言うと、
うん、
体重を何十何キロにしますとかなんですけど、うん、そこの目標もね、あの例えば現役時代に戻すと、
うん、
多分相当痩せなきゃいけなくなっちゃうんで、 それはちょっと
現実的じゃない、これは KSK さんベンチプレス100キログラムを1回上げる、
100キロ？
え、100キロって人間2人以上分ぐらい？
俺ね、腕の筋肉ないんですよ。
ああ、
だからね、結構、がっつり鍛えないと100キロ。100キロってどうなんだろう？やったことがないから。
そもそもベンチプレスしたことある？
やったことない。ベンチプレスやったことないよ、俺。
わかんないよね。
バーベルじゃないけど、あの、なんつうの？こういうの。
ダンベル？
ダンベルを。
バーベルはあれでしょ、あのよいしょって上に上げるやつでしょ。
ま
あ、
ベンチプレスも結局そういう。
そうでしょ。ダンベルは片手で上げるやつ
だもんね。ダンベルを、今、ベータ君がさ、サッカー45分かける2を全力でプレイできるからね。これも現役ですからね。これできたらすごいよ。
これはそう、ね。
これはできたら、まあもちろんそこは、あの、目標の一つとして、走れるっていうのはそういうことなので、ね、
サロンゲーマーさん、はい、リンクマンさんの肉体疲労で飛び込みをする。
あ、ごめんなさい、あ、僕泳げないので飛び込みができないんです。
そうだ、泳げないんですね。
泳げないんです僕、はい、だから水がダメなんです、僕。すみません。
斉藤さん、中年といえば中性脂肪と血圧とコレステロールなんで正常値にすればいいの
だっていう。僕ね、中性脂肪が最近ずっと測ってないんで分かんないですけど、前測った時にちょっと高すぎたんですよ、
うんうん、
それはでも確かにちょっと健康指標としても
そうだね、
やった方がいいかもしれない、ね、かもしれない。
こういうことの前にさ、一回ちゃんと全部のデータを取るってすごい大事だと思ってて、
血液検査とかちゃんとしなきゃいけなかったかもしれないね。そう、そういうのは大事かもしれない。
私多分ね、その遺伝子検査をやったっていうのとちょいちょい話してますけど、それとあのインボディっていう、もう全部 の、 あの筋肉の、ね、量とかを見てくれる、はい、そのぐらいのものをやると、そのちょっとのなんていうの、こう差でも動じなくなるよね。
あ、
長期的に見ればここからは良くなってるみたいなのがあるからね。
なるほどね。そうか、だからちょっとでも健康的な体にならなきゃいけないということを考えると、 そこら辺はもしかしたら重要かもね。あのコレステロールとか、まあ、いろいろな数値って、
そこはでも大事じゃない。逆に、まあ、ね、その健康数値を掲げてる人は我々のチームにはいないかもしれない。
40代になったらやっぱそういうのはちゃんと気をつけなきゃダメだもん。
そこだよね。アラバンさん、はい、毎日30分ジョギングするのはどうですか。
いいですね、
30分
と
か、ね、
なんか、何キロとかね、1日2キロ走るぞとか、なんかそういう目標もまあ一つありかな、
うん、そうね、うん、ケースケさんが90キロまでは6ヶ月でなんとかなりますよって。本当、
そうなんだ。
それって男性が一般的にってことですか。
あ、本当ですか。そう、あで同じくケースケさんが、あの胸筋を鍛える、腕じゃなくて胸筋ですねって。
あ、そうか、腕じゃないよ ね、 胸の上の方なのね。まさひろさん、血中脂質と血圧。うん、
あ、なるほど。
リンクマンさん、体重と身長公開してますか。
身長は171センチです、
うん、
体重が分かりません。
なんかね、あのね、
測ってないんです、すいません。
これね、ほんとね、買った方がいいって。
あの家にウィスイングスっていうね、うん、あれがあるんですよ。
そうそうそう、
体重計あるんですが、はい、電池がなくなりまして、
はい、電池入れて
ね、うん、そのまんまです。
でまずあれでしょ、
今、うん、電池が何だったっけなって。
まず持ってこい本体を。まず本体を持ってきて開けて電池のサイズを確認して、そこからですよ。
大変失礼いたしました。
はい、やってくださいね。
そういうことなので、ちょっとね、そこからスタートします。別に僕体重を公開するのは全然いいんですが、まあほら個人情報だからさ。
個人情報なのそれ。あ、これ今書いてくださってる斉藤さん、はい、中性脂肪を献血すると分かるんだって。
へ、
そうなの。
あ、そっか、血液検査みたいなのやってくれるんだよね。そういえば
献血してないな。ケースケさん、肘立て伏せ、腕じゃないんだね。
肘立て伏せね、
プランクみたいなやつ。
あれ で
3分3セット。
あの俺これ言っていい、
うん、
あの筋トレ界のさ、筋トレ界の3分3セット制度とか、
はい、
何回を5セット
あるある。
セットがめんどくせんだよねって分からない。
ほんとやる気ない。
いやいやいや、
基本やる気ないね。
違うんだよ、あのさ、5回をやるとかは全然いいんです、うん、でその後休憩してもう1セット、うん、でそれを5回やらなきゃいけない。
そうそうそうそう、
セット制度なんかない、なんとかならないのかなって思ってんの。
でもそういう意味では私今やってるリングフィットアドベンチャーとかの、うん、あれはあの回数とリズムとかテンポ、うん、要するにスクワットして下に落ちてる時間を声でその、うん、もういいよみたいな。あとあの震えてる、そのリングコンが震えるものでもうちょっとキープしてとか上げてって言ってくれるから、うん、割とあっという間に時間が過ぎる。あれね、多分自分で3セットとか言われたらできない。
きついよ、ね。
まあ、ちょっとずつちょっとずつこう、あのリングフィットアドベンチャーって、うん、ニンテンドースイッチのね、モンスターを倒していく感じで筋トレをするんだけど、
うん、
例えばスクワットするごとに相手にダメージを与えられるっていうのがあって、うんうん、だからちょっとずつね、その頑張るごとにゲージが減っていくわけ、相手の体力を奪っていくみたいな、
うん、
それがあるとちょっとこうさ楽しいじゃん。
まあ、ゲーム性があった方がね、そう、なんか何をなんか目的なくやるよりか、
そう、あともうちょっとで終わるっていうのをね、なんかこうしっかり支えてくれる感じがあるんでいいと思うんだけどね。
なるほどね。なんか今ね、あのコメントの方ではもうすごく有用な情報がすごくたくさん今来てて、どうしようかと思うぐらいですよ。
T 森さん、うん、エクササイズやるとき体重入力しますよね。そう、今ざっくり入れてる、
ざっくり入れちゃってるんですよ
ね。
ざっくりね、俺65ぐらいかなって言っちゃってるんですけど、今はね本当わかんないんですよ。
そうね、うん、愛の美奈子さん、ラーメンやジャンクフードを食べるのやめて運動すると痩せるよ。まあ、至極、はい、その通り、
その通りだ。最近ちょっとお菓子の量は減らしてます。
減らした、はい、ね。虎之助さん、体重計が USB-C で充電できたら続きますかね。あ、これは
でも、そう、でも本当にそれはあるかもしれない。
本当そうかも。あの電池
って、そう、電池制度もうやめた方がいいんじゃない。だってさ、しかもそれがさ、うん、あの俺、まあこれは体重計じゃないんだけど、あのボタン電池とかのものとかって今あるじゃないですか。コンパクトにしたいものの場合、ボタン電池になるじゃないですか。
あれね、あれ、
ボタン電池って大体取り寄せなきゃいけないですよ。
そうね。
あの、アマゾンから買うとか。そうするとさ、それ一個を買うためにさ、アマゾン発注しないから、じゃあ次でいいや
と。ボタン電池間違えて、うわ、熱かったっていう。この CR23 なんちゃらのやつ薄さ違ったみたいなことが
ある。あるんだよ。で、まあ、単4とかさ、単3だったら、あるっちゃあるんですが、うん、自宅にね、うん、なかなかその電池交換って結構、うん、結構ですよ。
もうめんどくさがりなのね。
めんどくさがりなんですよ。いや、俺ほんとね、自分でもダメだなと思う。
でもさ、端末をさ、充電するのは結構サクサクやるのにさ、うん、電池交換って言われると、
ちょっとなんか、億劫にならない？
単4だったかな、単3だったかいね、みたいになるね。
でさ、そのさ、家にあるはずの単3、単4電池がさ、どこにしまったっけな、っていうところもある。
あと1本足りないな、みたいなことはあるね。
なんでこれ取っといたんだろうな、みたいな
のがあるじゃない。あるあるある。これは、あ、中身あるのか？ないのか？みたいなね。
だそういうところから実は僕は意識改革をしていかないと、あのちょっとずつを面倒くさいのを直していかないと。
精神鍛錬ですよ。
そう、本当に、いや本当に思います。あの本当にお布団から出たくないっていう、
お布団から出ない問題っていうのがあるんですね。
あるんですよね。
ベータ君、ナイキトレーニングクラブというアプリは結構いいですよ、無料ですしっていう。
あ、そういうの、あ、それもね、なんか似たような感じ。
いいよね。あと、アップルフィットネスは日本じゃやらないんだよねって、これやらないって決まったわけじゃないんですけど、うん、多分ローカライズにすごく時間がかかるだろうということで、
多分、まあ、将来的にはやるんじゃないかなと思うんですけどね。
ふみ、ね、さんって方すごいよ、うん、私はマイフィットネスパルで食事記録をつけたら3ヶ月で15キロ減量しました、うん、すごい、おめでとうございます。
あ、食事記録、まあ、あのレコーディングダイエットなんていうのもね、うん、
食事記録大事だよね、うん、
流行りましたけど、
今あのフィンクっていうアプリがあって、あ、それあの、はい、概ね女性向けに作られてるんですけど、うん、あれは無料で記録をつけるごとにポイントとかがたまるのね、うん、で、あの食事記録をつけると何々が足りないよとか言ってくれるんですよ、うん、そういうのもすごくいい。
そういうのもいいよね。
アスケンとか、ヌーだっけとかいろいろあるけどね。
だから難しいな。まあ、だからあの僕ね、あのちょっと誤解してほしくない、うん、要するにリンクはやりたくないんだなって言われちゃってますけどちょっとここはちょっとだけ反論、
はい、
あの基本はめんどくさがりであることはもう認めます、
はい、
が僕体動かすことはすごく好きなんです。
あの、ね、
動かすまでなんです。ここは何とか
して、お布団から出るまでにどうする。これじゃあさ、リンカムの目標じゃなくて、お布団からどうやったら出れるか
もう なんていう程度の低い話をしてるんだろう。この
低い布団から出て、
もうね、体を動かすのはもうやっぱり昔やってただけのことはあって好きなんですけどね。
これなんかさ、本当にめんどくさい。多分ね、習慣にならないとダメで、
そこはあと自分に負けてるんで、ここはもう本当に今年2021年は自分に勝つ。
自分に勝つ。どうした突然。
いや、そうやっていかないと本当にさ、本当にダメだなと思うんですよね。
でも私今ね、多分ね、人生で一番トレーニングしてるんですよ。でそれなんでかっていうと、うん、家でできてるから。
あ、今ね、だからそれこそリングフィットアドベンチャー、
リングフィットがあって、で私それ以外にフィットボクシングと、あとジャストダンスやってるんですけど、うん、
ダンス、
そう、
踊ってる、
ダンス踊ってるんだけどね、うん、なんかね、やっぱりさ、ジムに行くのって、うん、精神的なこうハードルが高いの。
ある
で、しかもさ、友達とかと行くんならいいけど、一人で行くとアウェイじゃん、基本。
そうね、なんか
でも常連みたいな人いっぱいいるし、
いるいるいるいる、
なんかあのいつもマシン使ってる人いるし、どのタイミングで行ったらいいのっていうのがあったりとか、
ここは俺使っていいのかな。
そうで、あのほら、結構フィットネスの授業とか受けてる、うん、そのグループとかって、ね、 と友達に なってもらえますかみたいな、そういうさ、
あ、
そういうなんていうの、こうトレーニングだけじゃないコミュニティに入る人間関係の難しさみたいなのが発生するじゃん。
そうね、
わかる。
そこら辺はなんかね、
そうあるから、そういうのがあるからこそなんか、うん、あの自分でねリングフィットでやれるのいいなって思っております、
う
ん
う
ん、はい、
だからまあちょっとあの本当に運動はね、
うん、
しよう、
しよう。
特に今回企画も、太郎さんがね立ち上げてくれたので、
はい、そうです
よ。ちょっと俺もやらないとさ、
うん、
ちょっと示しがつかない。
そうよ。いやいやいや、
深
夜格だからね。
いや頑張りますよ。
ネクタイトさん、チーズは食物繊維以外を含まれるスーパーフードなのでダイエットに最適ですよ、だって。
ああ、チーズ、あのとろけててもいいですか。
そう、とろけてないチーズはあの食べられないんだそうです。はい、プロセスチーズは苦手っていうことみたいなんですけどね。とは斉藤さんがあの10年体重測ってなかったんですが病院に行く機会があったんで測ったと。
ああ、
何キロ、何キロか。
そうそう、あのさ、まあ家に体重計があって。あればなんか習慣化はできるじゃないですか。例えばお風呂入る前とかなんか分かんないですけど、 そのタイミングがあればいいんですけど。
伊達直人さん、
うん、
中山きんに君の世界一簡単な筋トレが楽、あるんですね、そういうのがね。
ちょっと見てみようかな、
はい、ね、森さん、電池買うのもエクササイズです。マジ
頑張ります。マジさんから頑張ります。
本当、正弘さん、 BMI を正常値に、あとは、腹囲を測ってメタボからの脱却。
あ、お腹ね、お腹周りは確かに ね、
愛の美奈子さん、もっとノキアの体素系で10年式のやつあります。それってウィズシンクスのってことだよね。元ノキアってことだからね、うん、あ、充電式あるんだ。
あるんだね。
いいんじゃないですか。
頑張ろうかな、
ねえ。イングレスかポケモンやりましょう。そう、ポケモンいいと思う。
ドラクエをやってるよ。
歩けばいいんだよね。
歩けばいいんだね、
う
ん、
そう、これカーマインさん、
うん、
体重落とすなら食べる量を減らすことですと医師から冷静に告げられました。
まあね、うん、食べる量をねなるべく減らさないでなんとかできないかってなると運動じゃないですか。
運動なんだよね。
食べるのやっぱ好きなんでね、あんまり。
まさひろさんが画期的なこと書いてくれてる、はい、最近はお布団と同行して家の中動いてます。もうお布団、
それだ。いやいや、それじゃない。それじゃない。
お布団と一緒
一緒に
まずベッドを出る。
あ、
でちょっとずつお布団
との距離、
ディスタンスを、ディスタンスをちょっとずつ取ってい
く。いやだから、いや、もう本当自分の意思の問題なんでね、そこら辺ってのはちゃんと、ね、
そうなんですよ。なんかイングレスポケモンもすごくいいと思うんだよね。
あ、まあでもなんかそういうのってやっぱさっきあれじゃないけど、ゲームをねしながらなんかやれるってないよね。
コネクタイトさん、ゆずきさん、ダンスは何系ですか。これジャストダンスっていう、あのそれもニンテンドースイッチのあのアプリが、アプリ、
ソフト、
なんていうの、ソフト、
うん、
全部アプリ、
ね、全部アプリになっちゃうけど、
ソフトがあるんですよ。でこれね、結構 Wii の時から多分あって、
うんうん、
で私ね始めたばっかりだからほとんど初見でなんかこう出てきたものを踊ってるっていう感じなんだけど、振りに合わせて動くっていうやつです、
うん、
はい。ヒップホップ系とかめちゃくちゃ体力使うからね、うっかり出てくるとびっくりしちゃうんですけど。
ダンスしたことがないからさ、生まれてこの方、
そう、なんかリンクマンに前になんかこう踊ってみたをやろうよって言ったら、うん、俺は踊る方じゃない、踊らせる方だっていう名言を吐いたことがあって、元 DJ だからっていうことで。
なんか俺それ言ってすっげえ恥ずかしかった。
永遠言い続けるよ。
そんなさ、大した DJ でもないのに偉そうなこと言ってたこいつみたいな。
俺はフロアを沸かせる方だからみたいな。
渡せたことないんだからさ。
そうなんだよね。
恥ずかしい、恥ずかしい。
平さん、フィットネスにお金が絡むと本気になれるかもと思ったりして。
はい、ああ、いやでも金が絡むんだった
ら。コークオンとかのアプリとかで歩くとコーラ1本もらえるみたいなやつあるじゃん。うん、あれは？
あ、でもそれは全然やれるような気がします。僕歩くのは好きなので。
ねえ。城南美さん、自宅から徒歩5分のジム入会しました。自宅から徒歩5分にジムあるの超いいじゃないですか。いい、ね、それが24時間やってるとこだったら最高にいいよね。
そういうね、やっぱ ジム行ってさ、またこれ言うと俺怒られちゃう、多分怒られちゃうと思うんだけどさ、はい、ジム行くとさ着替えるじゃん。わかる、
分かる、
着替えるじゃん。
そう
で終わるじゃん、着替えるじゃん、
う
ん、
そう、
これがもうね、ちょっと
なんかさ、温泉とか今あるじゃない、あの結構温泉と並行になってたりとか、まあ、人工温泉もあったりするから、うん、それもいいなって思うんだけど、うん、あの行く、着替える、なんかこうロッカー入れる、靴履くっていうところの、なんかほら実際にトレーニングしてる時間以外にかかるものがあるじゃん。
そうなんですよね。
だからそこで任天堂スイッチですよ、お客様。ここでリングフィットですよ、お客様。あの、はい、もうお風呂上がりにもできるし、もう一回世界行ったらお風呂にも戻っていただけますんで。はい、
そうです。
あのソフトの料金と、あとそのハードの料金足しても、ジムに4ヶ月行くよりもお安いですね。
また何か売られている。
いや持ってるんだもん。
持ってるから、持ってる
からね。持ってるんだから、それはさ、やってください、そこね。
頑張っていきますよ、
はい、私は。カマインさん、健康を維持するのは、将来の医療費負担を軽減させる最高の節約と貯蓄ですよと。
いいこと言うね。
自分のことは棚に上げて言うって書いてますけど。
そうなんです。まあまあ、ちょっとね、まあ、とりあえずなんか、うん、今回の企画をスタートにですね、
そう、
私も動くよ、
私も動くよ。じゃあ具体的になんかさ、
うん、
例えば、うん、1週間で何キロ走るっていう走行距離、なんていうの、走行距離、車、
走行距離でいいですよ、走ってる距離ですから、
走行距離を定めとけばいいんじゃない。
ああ、どのくらい、でもさ、あんまり無理しちゃうとさ、サボった時のツケがきついでしょ。
1週間で、だからカロリーとかもさ、例えば1日1200キロカロリーかける1週間で、うん、まあ、食べ過ぎたら週末で調節とか、なんか、あのね、週明けで調節みたいなこと言うから、そういう調整できるものにしとけば、
うん、じゃあちょっと軽めの方がいいね。
1日5キロ
いやーきつくない？
週35キロ、
いやー、結構、ね、ちょっといきなりにしちゃう。
これウォーキングだから、移動の時のウォーキングは含まずに
走るだけでしょ。走るの5キロを毎日って、最初からしたらちょっときついよね。
私さ、
いや、走れなくはないと思うんだけど、
私ランニングってほとんどしたことがなくて、うん、室内ランニングマシンあるじゃないですか、
うん、
あれで多分5キロとかはあるけど、でも5キロと本当にリアルの5キロって違うじゃない多分、
うん、そう、外走るのって、 あと足にかかる負担が変わるんですよ。
あ、そうだよね。
そう、だから僕は東京マラソン昔出たことあるって言ってるんですけど、うんうん、ジムで走ってるのと、うん、外で走ってるのとか全然違いすぎるんで、
そうだよね、
外で走らないとアスファルト のダメージってあるんですよ。そうそうそうそう、
練習にならないってことだよね。
そうそう、それだけでは基準にならない。
あ、
要はフィットネスの あそこでルームランナー的なやつで10キロ走れたとするじゃないですか、うんうん、そのダメージとアスファルトの上を10キロ走るダメージは違うものなので、うん、足にかかる負担とかね、
はいはいはいはい、
全部違うので、そこはねちょっとね。
じゃあさ、1週間で何キロ走れるかからじゃない、はい、だって結構さ、外行って帰ってきたら10キロぐらいって割と歩いてない？私割とそうなんだけど。
10キロはなかなか大変ですよ。
ああ、
うん、
うち家遠いからかな、
うん、
かな
あ。なので、まあちょっと1日2キロぐらい、
あ、で1週間で14キロ。
まずさ、まずちょっとそこら辺から体を戻すところからスタートしないとさ。
じゃあ3ヶ月間は1日2キロからスタート、
うん、おやってみようか。
でだって例えば雨の日で走れなかったりとか、
うん、
まあ、リングフィットで室内ランニングするのも良いし、ね、あとはまあ週末3日間で、5キロかける3で取り返すもいい。
貯金しといてもいいの？
貯金もいい。だから
今日は5キロ走ったから、明日はちょっとお休みでもいいかな、
いいんじゃないの？でも42.195キロってあるけど、最終的にはだって東京マラソンに
出るから、その時は走りますよ。
だからさ、結局スポーツとしての楽しさがないと、体を鍛えるためにやりたくないってことでしょ？
そう、なんか僕そもそもがサッカーをやってたっていう話は何度もしてると思うんですけど、うん、サッカーの練習で何が嫌いだったかって、素走りが一番嫌いなんですよ。
あ、
僕サッカーをやるために体を鍛えてるとかそういうのやってるのに、
やっぱさっきのほらサッカーフルで出れるぐらいっていうのは、
まあ、でもそれは一つ最終的な目標ですよね。
でサッカーをやりたいから、じゃあ、あとはフットサル大会みたいな、
まずフットサルに出よう。
フットサルに出るとかね。
古木さんもやればいいじゃないですか。
フットサル、私ね、 FM 横浜のチームで2回ぐらいやらせてもらったんですけど、うん、結構走るじゃん。
走る、めっちゃ走るよあれ。
そう、嫌いじゃないんだけど、
サッカーと違うからもう競技が、
めちゃくちゃ走るんですよそう、すごい、
あれは走る競技が違う
って。まあフットサルはなんか、ね、
でもほら、ね、今男女混合チームとかが多いので、
うんうんうん、
すごく
それはちょっとやってみたい。
チームガジェたちで、じゃあ太郎くん誘うか。
太郎くんがサッカーしてるぞってなんか見たことないけど、ね、
それプラスなんかちょっと、僕の知り合いとかを集めれば、
あとなんかライターの皆さんとかを呼んで、小暮さんとかやらないかな。
あ、小暮さんは やってますもん。だって
ね、小暮さんもじゃあ、
じゃあなんかそういう
のいいんじゃない？あとは戦うみたいなね。
それいいかもしんないね。
そうだよね。
なるほど、ちょっと。
そうなのよ。だから、うん、まあ結局自分のできる範囲でやってった方がいいから、
まあ、まずちょっとあのやっぱりほとんど運動してない状態からもう一回スタートするんで気をつけないと怪我をしたりですね。
そうだよね、うん、そうだと、そう
あの気をつけなきゃいけない
な、うん、なんか結構みんなフットサルはぼーっとしてられないとか、
そうなんですよ、
フットサルは走らないとなって言ってたけど、本当フットサルはなんかね細かくずっと走ってる感じが、
どちらかというとねバスケに近いんだ。
そうかも、そう、それだ、
スプリントが多いから
バスケだ、行って帰って行って帰ってをずっとしてる感じ。そうそうそう、あベータ君ね、自分は30分と時間を決めて走ってます。だって、
う
ん、だ時間を決めるか距離を決めるかじゃない。30分ってどのぐらい走れるの？
30分走って昔やったな。結構ね、
30分って何キロぐらい走れる？ 5 キロ走れる、
5キロ走れるんじゃないかな、
スピード、その人のスピードによるか、
うんうん、
ああなるほどね、うん、じゃあどう、どっから行く？
とりあえずさ1日2キロにしようかな。
はい、これなゆるいガジュタッチなんでね、
そう
あの2キロスタート、
まずやってって、はい、自分でどれだけまずちょっと動けるかも確認したいので、
ね、
そこ 1、2 週間ぐらいちょっとやらしてもらって、
うん、
それであもうちょっといけそうだったら少し伸ばしてみますよ。例えばそうそうそうそう、じゃあ1日3キロにしましょうとか、
そう、ね、
なんかそういう風にちょっともう、それじゃあさあれだ、シャープ GDTH で、あの私やります、その
お、
あの今日走りませんでした、走りました
体をいたわるために走りませんでしたってちょっとポジティブな方に書いて
ある。そうそうそう、常に私はポジティブで書きますよ、
ね、
今日はあの昨日ちょっと走って、かかとが痛かったので、
かかてのかかとのメンテナンスのため にマッサージって言いました。
1週間で、14キロ、
うん、
もうとりあえずあのするために、
そうだね、
ちょっと頑張るよ俺、
うん、あ志麻さんがね、リンガフィットやってる動画を作るしかないって、これやりたいんだよね。
あこれはちょっとやりたいですね。あの柚木さんすごいやってるじゃないですか。で僕もちょこっとしかやってないですけど、まだちょっとやった
り、最近ねリングフィットの、リングフィットなくてもそのトレーニングができるようになってきた。もう覚えるから
そう、ね、
今でも15日16日ぐらいかなんですよ、うん、やってるの、うん、であのね姿勢が変わってくるっていうのすごい実感した。あのちゃんとなんだろう、腹筋を使って座るみたいな、でそしたらね結構ね、あのいろんな姿勢が楽になってきたりとか、すごく意識するだけで変わるなって思い始めている今日この頃の私です。
まあね、あのちょうどさ、あのこの収録している次の日ぐらいから関東の方ではちょっとね緊急事態宣言が出てしまいそうで、
うん、
まああんまり外に、不要不急のとか、
ね、
あるので、まあただしあのランニングとか健康増進のためのものは、うん、OK なので、うん、そういう意味でもなんかちょっとそれあの辛い時期にはなるかもしれないんですけど、そういうのでちょっと
そういう時こそみんなでつながってさ、ね、って体を動かすのいいじゃない、ね、
そういうので、なんかやろうかなと思いますので、ちょっとじゃあ、
ね、でもねやっぱりほら40代じゃないですか、
はい、
急に頑張りすぎるとやっぱりすぐどっか悪くして、でその体を一回悪くするとそこまでに戻るのにすごい時間がかかるじゃない。
そうなの、
メンタル的にもさ、
だから、うん、まあちょっと無理の範囲内でしない範囲で、
無理の範囲内、無理のない範囲ででしょ無理の範囲内
って、もう日本語がおかしくなっちゃったよ。
無理の範囲内すごいね、無茶していく、無茶していく感じね、
無茶、うん、しないように、はい、まあ、ただもちろんねちょっと痛めたりしたら休ちゃんと休まなきゃいけなかったりとか含めて、とにかくスパルタになりすぎ
る。だから、うん、もうあのそれは寝るとか、うん、もう体のこうメンテナンスも含めてこう精神的なところだよね。お布団から出る、
布団から出る、
ご飯ちゃんと食べる、うん、運動する、
そうちゃんとご飯もあのなんかそれ用になんか抜きすぎない、うん、なんかそうそうそう、あんまりやりすぎるとそのいや塩分取りすぎとかダメですよ、もともとダメなものはダメなんですが、
う
ん、
でもそこら辺ね、そういうとこ見始めるとさ、ちょっと新しいガジェット、うん、自分の知らないガジェットの世界があるじゃん。なんかこう完全栄養食があるとかさ、
美味しいかな、
やって思うじゃんってなると、うん、これは試してみた方がいいのではっていう、そのなんかガジェットレビュー的な気持ちがさ、
こう出てくるのよ。まあ、そこもちょっとなんかね、なんか取り上げられたら面白いかも
ね。そう、だからまああんまり無理しない中で、ね、いろいろアマゾンに課金しながらやっていくシステムよ、我々は。
まああんまりほら、とは言いながらもですよ、皆さん、あの運動し絶対にしろという我々組合ではございません
そんな組合だったらそんな組合だったら2キロとか言わないよ。
なので皆さんもゆっくり、
ゆっくり
お付き合いをいただく、でなんか あの、さっき言ったシャープ GDTH は別に走ったとか、そうそう、運動したとかじゃなくてもいいんです。
1時間早く寝たとか、あの、ちょっとほらストレス溜まってたから、うん、コーヒー飲んでゆっくりしたとか、本当そういうことでよくて、多分、なんかね、自分をこう認めてあげるいいことっていうのの積み重ねが多分いいと思うんですよね、う
ん、なんかそういうのやっていけたらね。あ、今万蔵さんがですね、あ、ガジェタッチメンバーシップ
いらっしゃいませ。ということは一緒に運動してくださるということかな、この
な, なので、あの、まあちょっといろいろ今年ね、まあ一応1年の経はと言いますが、
はい、
まあ一番最初にね、いろいろちょっとやりながらね、な
んか頑張るそうです。
頑張りますよ。
みんな頑張りましょう。
みんなもなんか自分の中でできる範囲でね、やったら、いいんじゃないでしょうか。
楽しくやろ
う。うん。ね、今ね、森さんがね、アプリを設定した自分偉いでもいいんですよ。
そうですよ。
そういうことです。
だから、やろうと思った時から、それは始まっているんですよ。
なんだ、だんだん宗教人ってきたけど、大丈夫かこれ。
これ何やっけ、なんかのドラマで見たんじゃけど、何だったっけ。
まあ、なんか本当に自分の範囲内でいいですよ。
そう、多分匿名係かなんか、人間変わろうと思った瞬間に変わり始めてるんですよって言ってた。星をあげるって言う人が言ってた。
最初のなんかすげえ投げっぱなしな感じ。言ってた。
言ってた。だからそれでいいんですよ。変わろうと思った時から人は変わってるんです。
なので、まああの当面の目標として、うん、東京マラソン出るぞとか、
そう、
フットサルやるぞ、サッカーやるぞとかあるけど。身近なところでもちょっといろいろやって。ゆずきさんは何かあるんですか？
いや、だから深田教科書に。これさ、みんなに見えないから。
見えないからね。ちょっとあれですけど、なんか、じゃあゆずきさんもちょっと考えてみてくださいよ。
そう、だからね、細かく体脂肪落とすとか、すごい細かいのはあるんだけど、うん、あ、でも今のところ、うん、まあ1日30分トレーニングをするっていうのは。
ああ、それは一つなんか。
してる、うん。で、エクササイズにもいろいろあるけど、まあ私はその、任天堂スイッチを使っていろいろやるって、やっぱりね、デジタルによらないと本気になれないの、要するに。あんまりリア充すぎるとさ、ね、できないの。だから、その、まあフィットボクシングとリングフィットとジャストダンスとかを組み合わせて1日30分は必ずエクササイズをする。
じゃあ、それ一つ、じゃあ、目標に我々はやりつつですね。
はい、
あの、今年もですね、
うん、
ガジェタッチは、あの、別にその運動だけでなくてですね。
普通にあの、
普通に、今までと変わらずですね、はい、ガジェタッチとして、製品のレビューをして。
ガジェタッチとして製品のレビューをやっていくと思います。
ね。やっていきたいし、なんかまた、それ以外の新企画、うん、あの、前から言ってるようにですね、キャンプをやりたいとか、そうそうそうそう、バーベキューをやりたい。で、あと先ほどちょっとね、ちらっと、コメントの方にあったんですけど、グッズを作りたいとか、
うん、
あるんですよ、やりたいこと。たくさんある。
やりたいことばかりたくさん。
それを、まあ、徐々に、はい、いっぺんには全部ね、もちろんできないので、少しずつ今年1年かけて、はい、いろんなものを
やっていこうと、
クリアして、
思っておりますので。
あと、なんか、ね、我々、いろんなゲストの方と、お話もしたい。
はい。
いろいろ本当にそういうなんかいろんな人の話を聞きたいというのもあるので
ね。もう今ほらね、なかなか夜出られるようになるじゃろ、うん、だからまあそこはみんなで一緒になんかこうグッズ作ったりとか、
うん、
運動したりとかゲストの話を聞いたりとか、
なんかこういう場でね、うん、我々ライブ配信も引き続きやっていったり、はい、ポッドキャストももちろん更新していきますので、なんかそういう時にね、なんか皆さんと、まあ我々のテーマである寄り添いながらね、
寄り添いながら、
やっていけるように今年も頑張っていきたいと思いますので、ぜひ本年も一つよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日もゆるっとお送りいたしました、
目立たずあなたに寄り添いたい
ガジェタッチ、
お送りしたのは柚木ひろみと
リンクマンでございました。
バイバーイ。